こんにちは、大杉正明です。皆さんに嬉しいお知らせがあります。いよいよこの番組のテキストがインターネットで簡単に購入できるようになりました。 voicetrek.jp にあるバナーから PDF 形式のテキストを入手することができます。まずは第1回から第60回までが用意されていますが、10回ずつの単位で購入が可能です。あの音は一体実際にはどんな英語なんだろうか、あそこの英語どういうスペリングなんだろう、こんな疑問にお答えできると思います。さあ、ぜひテキストをダウンロードして皆さんの学習の手助けとしてください。大杉正明のクロスカルチャーセミナー、
スポンサードバイオリンピス。
Welcome to the Cross-Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
By now you must have heard about a big argument about introducing English education to all public elementary schools in this country. School children, elementary school children in the U.S. ever have to learn a foreign language?
Well, you know, it's an interesting question. Especially if we think about it as whether they have to learn it or not. You know, as you said, certainly having to study English at the elementary school level in Japan has been a really hot topic here. Some parents and educators think that it'll give the kids a leg up for their future, while others say that the curriculum is too crowded already with no room for English. Now, in the States, all students study English, of course, and all high schools offer foreign languages, and often they will require it, with the most popular being Spanish and French. Now, my high school also offered German and Latin, and I know of many other schools offering Chinese, Japanese, Russian, and other languages. It often depends on the makeup of the community the school is in, the level of student interest, and, of course, the availability of qualified teachers. Now, more and more schools in the U.S. are developing foreign language curriculums at the elementary school level, but this varies greatly among school districts. And often you'll find school districts that have a high concentration of very highly educated parents, often a more affluent community, will often be very interested in implementing this as a standard part of the curriculum in the public elementary schools. Now, when I lived near Washington, D.C., when I was in elementary school, I do remember taking French and German classes as an extracurricular activity. So it wasn't part of the standard curriculum. The classes were held in the afternoons at my school after the regular school day had ended. But I would have been thrilled if foreign language classes were part of the standard curriculum. I had already had that opportunity when I attended international school in Tokyo, taking Japanese classes a few times a week during school hours. Now, many parents would like to have foreign language classes as an available option, but some parents in the U.S. are opposed to making it a standard part of the curriculum. Now, this has become a very controversial topic in states such as Florida, where many schools have discussed the possibility of making Spanish class a requirement at the elementary school level. Some of the reasons parents are opposed to the idea are actually similar to the reasons that Japanese parents give when talking about teaching English in elementary schools. They feel it isn't an absolute necessity for elementary schoolers and that students should concentrate on other subjects first, including their native language. Now, I understand their concerns, but I feel they're missing out on a great opportunity, as kids tend to pick up foreign languages very quickly when they're young, and if they can learn it in a fun way, they may be more likely to continue studying it seriously when they get older.
さて、皆さんもですね、日本における、まあ、公立小学校での英語教育を、まあ、必修化すべきかどうかというようなことが近年論じられてきた。まあ、もちろんこれはもう実施が決まっているわけですけれども、アメリカの小学校では一体この外国語教育どうなっているのかなというふうに思ったわけなんですが、スパニッシュ。まあ、スペイン語がですね、外国語として非常に依然として人気が高いというのは、まあ、状況を考えれば当然わかるわけですよね。メキシコが隣にあって、それから南米、中南米からですね、たくさんの移民の人たちがやってくると、いうことでですね、まあ、州によっては、このスペイン語がですね、必修にならないと意味がないというくらい現実の問題ですよね。まあ、 もう一つは親の学歴が高くなればなるほどインテリのそういう親はやはり子供にですね外国語を習わせたいっていうふうに希望する親が多いと、まあ、いうことがあるようですね。この外国の教育はアメリカでは州によって相当対応が違うということなので、日本のようにですねやるとなったら日本中全国で一律にドーンとやると、まあ、そういうわけになかなかいかないんだと思いますよね。スーザンさんの例でですねエクストラカリキュラーアクティビティーズ、これは本当に発音がねしにくい英語なんですよね。カリキュラーっていうのはカリキュラムのことなんですが、その前にエクストラっていうのをつけて正規の授業以外の、つまり放課後のっていうことになるわけですね。ですから正規の授業じゃなくてフレンチとジャーマンなんかをですね勉強したということのようですけれども、まあフロリダのような州では確かにこのスペイン語がいわゆる required、ね、必修としてカリキュラムに置く必要があるんじゃないか、これはまあ難しい。カリフォルニア州でもですね大いに問題になったバイリンガルエデュケーションってですね、英語とスペイン語両方で全部の教科を教えなくちゃいけないっていうようなことになると本当にお金かかっちゃうわけですけどね。そんなわけでアメリカのですね小学校における外国語教育もなかなか難しい問題がたくさんあるということがわかりますね。 All right, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is to give a leg up. Okay, so leg as in a part of the body, to give a leg up. This means to help in some way or to give an advantage to someone. So for example, you could say, studying English will give you a leg up in your career as an international business person.
なるほどね。Give 誰々 a leg up. ね、足の leg であります。面白いですよね。Leg up.を与えるという言い方で、誰々さんを助けてあげるとか、誰々さんに有利になるような力を貸してあげると、そういう意味になるんですね。今のですと、まあ英語を勉強すればですね、今後いわゆる国際ビジネスとかね、まあそんなことやる際に大いに有利になりますよ、助けになりますよ、こういうことでした。もう一度お願いしましょう。Would you repeat it, please?
Sure. Studying English will give you a leg up in your career as an international business person.
こういうわけですね。What's the other one?
Okay, the next phrase is elementary schooler. Okay, schooler, that's school plus ER. Elementary schooler is another way of saying elementary school students. But it's a shortened way of saying it, a more casual way. In fact, a more common way in everyday conversation.You can use schooler with other levels of education as well. You could say junior high schooler, for example. You wouldn't use it at the university level. And you wouldn't use schooler on its own. So in that way, it's similar to grader that we mentioned recently, first grader, second grader. You don't use grader by itself. You don't use schooler by itself. It must be elementary schooler. So for example, you could say, the zoo held a special event for elementary schoolers last weekend.
So...このスクーラーというのはスクールに ER がついたものなので、学校の生徒という意味を表すわけですよね。ただこれ単独で使われないっていう点だけはしっかり覚えておく必要があります。つまり前にですね学校の種類を表すような単語、例えばエレメンタリーとかね、エレメンタリースクーラー、これで小学生っていうことになりますよね。ハイスクーラーなら高校生ということで、スクーラーだけで単独で使うということは一般にはありません。もう一つは、これはほぼ高校生までに対して使われる単語ですから、大学生以上はですね、大学生も含めてスクーラーとは呼ばないということも覚えておきたいですね。All right. See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
皆さんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチュラルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さて今回はオリンパスのボイストレック DS シリーズをご紹介します。今回ご紹介するのは DS51、61、71の3機種、それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大変大容量ですよね。最上位機種の DS71 ならなんと 最大1000時間以上も録音ができるんです。一緒についてくるソフトを使ってお好みのポッドキャスティング配信サイトを登録しておけば最新のコンテンツを自動的に受信します。ボイストレックとパソコンを接続するだけで自動的にコンテンツが転送されますから、ボイストレックでポッドキャスト番組を素早く聞くことができます。またオリンパスのポッドキャスト番組を簡単に登録ダウンロードすることができる番組ガイド機能が新たに搭載されました。番組一覧からお好みの番組をクリックするだけで簡単に登録することができます。もちろんクロスカルチュラルセミナーも一覧に表示されてますから、必ず登録していつも最新のコンテンツをお楽しみください。さあ、より進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。
Olympus,